ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本は AI 規制に関する新たな対話枠組みの構築を計画することについてお伝えします。日本のメディア共同共通は、土曜日、日本政府が生成人工知能または AI 技術の適切な使用に関する国際規制を議論するために、志を同じくする国々を参加させる新たな対話の枠組みの設立を検討していると報じました。日本の岸田文雄首相は、5月2日から3日にパリで予定されている経済協力開発機構閣僚理事会の会合で、AI 問題に関するフレンズ会議を立ち上げる計画を明らかにする予定です。この枠組みを通じて、日本は世界的なルール作りの議論を促進するために、G7 各国が昨年立ち上げたイニシアチブである広島 AI プロセスへの幅広い支持を呼びかけます。この動きは AI の悪用による偽情報の拡散が民主主義と政治的安定を動かす可能性があると、懸念が高まる中、世界がチャット GPT などの急速に発展している生成型 AI ツールを活用する方法を模索している中で行われました。共同共通の報道によると、日本は技術とその規制の発展と促進する国際的な AI 規制の創設において主導的な役割を果たしたいと考えています。それでは次のニュースです。エリック・トヒル大臣は、国有企業は地政学的問題の中で機会を積極的に付加さなければならないと述べました。エリック・トヒル国有企業大臣は土曜日、ジャカルタで国有企業は激化する世界的な地政学的状況の中で機会を探すために積極的に行動する必要があると述べました。エリック大臣はイランとイスラエル間の緊張が、国有企業が様々な企業活動を通じて事業を発展する障害となるべきではないと述べました。エリック大臣は国有企業省は業績を減速させるべきではないと述べました。なぜならこれはインドネシアが経済的および地政学的成長の点で安定した国であるという評価の一つになるからです。それでは次のニュースです。インドネシアとナウルは平等原則を維持することで関係を強化することについてお伝えします。在ナウルインドネシア共和国大使のルピト・デ・シマモラ氏はナウル大統領官邸でナウル共和国のデビット・ラニボク・ワイアウ・アデアン大統領に信任状を手渡し、 平等原則の促進により関係を強化するという約束に同意しました。土曜日にジャカルタで受け取った在スバのインドネシア大使館からの公式声明を通じて、双方は互いを尊重し信頼することで合意しました。これらの態度と原則が両国の政策に反映されるとともに、ナウルーが政界委員でありインドネシアが対話パートナーである太平洋諸島フォーラムの枠組みにも反映されることが期待されます。この訪問はまた太平洋地域における2国間関係の強化、さらには教育協力、気候変動への対応、地域社会間の協力といった世界レベルでの共通の利益において両国関係を強化するためにも活用されました。両国間の良好な関係を維持し続けるために、インドネシアがナウルーに名誉領事を置く可能性についても正規評価が行われました。それでは最後のニュースです。観光創造経済大臣はバリ島の第10回 WWF 参加者3万5000人にメルカットを提供するについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は2024年5月18日から25日までに、バリ島のバドゥン地区のヌサドゥアで開催された第10回世界水フォーラムまたは WWF の約3万5000人の参加者に、元のバリの知恵、つまりマルカットまたは自己浄化を提供しました。土曜日、バリ島バドゥンのバリ国際会議センターまたは BICC ヌサドゥアで開催された第10回 WWF 準備調整会議の傍らで、サンディエゴの大臣は自身の党が WWF 参加者のためにマルカットを開催できるよう多くの要望を受けていたと説明しました。同市は2024年3月初旬にバリ島を旅行中にアメリカ人歌手アッシャーがマルカットを披露したことが拡散したことを受けて、性別された水を使って約10回 WWF を開始するマルカットの儀式を行う需要が高まっていると説明しました。同市によると、マルカットを与える議題は3年ごとに開催されるフォーラムの初日または2024年5月18日頃の支援活動の一つに含まれているということです。マルカットはバリ島の伝統で、人間から肉体的にも精神的にもネガティブなものや汚れたものを一掃するという願いを込めた物理的なジョーカーを意味します。ヒンズー教徒の宗教活動とは別に、マルカットは現在観光客の興味を引くスピリチュアルな観光名所となっています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 ナー皆さん、今週のトピックです。今回は中国外務大臣を迎え、ジョコイドル大統領がヌサンダラ首都の交通手段の開発を奨励することについてお伝えします。ジョコイドル大統領は中国に対し、カリマンタンにあるヌサンダラ首都に交通手段を構築するよう奨励しました。大統領は4月18日木曜日、ジャカルタの大統領官邸で中国のワン・イー外務大臣の名誉訪問を受けた際、この願いを伝えました。インドネシアのレトマスリ外務大臣は、ワン・イー大臣との会談に大統領に同行した後、交通手段の発展を奨励する。ほかに、ジョコイドル大統領もジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトの継続について話し合い、中国からインドネシアへの技術移転を奨励しました。この場合、大統領は高速鉄道をスラバヤまで延長するための実現可能性調査の完了を加速する重要性を強調しました。インドネシア政府はジョグジャカルタを経由してジャカルタ・バンドン・スラバヤ間の高速鉄道の建設を計画しました。中国との協力によりジャカルタ・バンドン高速鉄道プロジェクトは国家戦略プロジェクトの加速に関する2016年大統領令第3号において政府の国家戦略プロジェクトの一つに指定されました。さらにジョコイドル大統領は中国に対し北カリマンタン州の石油化学産業への投資を直ちに実現するよう奨励しました。大統領とワン・イー大臣はまた両国間の食料安全保障を支援するための協力についても話し合いました。レッド大臣によるとインドネシアと中国は食料安全保障の重要性を認識しており、両国とも農業協力、特に米、園芸、ロリアン分野での協力拡大の重要性を強調しています。そのうちの一つは、中国の農業デジタルを研究しているということです。大統領はまたインドネシアと中国が2国間貿易量をさらに増加させ、均衡を保つことにより、互恵的な経済協力を拡大する重要性を強調しました。レッド大臣によると、ジョコイドル大統領はまたインドネシアの農水産物の輸入手順の完了を含め、中国へのインドネシア製品の市場アクセスの開放を継続することを望んでいるということです。レッド大臣によると、経済協力に関するより詳細な議論は4月19日金曜日に東ヌサタンガラ州ラブアンバジョで開催されるインドネシア中国ハイレベル対話協力メカニズムまたは HDCM 会議で議論させる予定です。インドネシアはルフッビン・サルパンジェイタン海事投資調整大臣とレッド・マルスディ外務大臣が共同で議長を務め、中国はワン・イー外務大臣が代表を務めます。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は4月21日にカルティニの日として祝われることから始めます。カルティニの日はインドネシア初代大統領スカルノの治世中に1964年5月2日の1964年インドネシア共和国大統領令第108号によって制定されて以来開催され始めました。この決定はカルティニをインドネシア独立の英雄に指定すると同時に行われました。1879年4月21日は先住民女性の復興の先駆者として知られるラデン・アジャン・カルティニの誕生日でした。カルティニさんの戦いは彼女がジュパラに女性のための特別学校を設立した時に始まりました。学校で裁縫、 刺繍、料理の仕方を教えられました。カルティニさんはまた、ロザ・アベンダノンというオランダの友人に、インドネシア人女性の地位を高めたいという願いを込めた手紙をよく書いていました。カルティニの死後、G.H. アベンダノン氏は、カルティニがヨーロッパの友人に送った手紙を収集し記録しました。この本のタイトルは、Dor du Sternis tot Licht で、文字通りに闇から光へを意味します。カルティニの手紙には、当時の社会状況、特に先住民女性の状況についての彼女の考えが書かれていました。彼は女性が知識を得て勉強する自由を持っていることを望んでいます。次は2009年4月21日に世界デジタル図書館発足についてです。世界デジタル図書館はユネスコと米国議会図書館によって管理される国際デジタル図書館です。このライブラリーは2009年4月21日に開設され、無料でアクセスできる世界の様々な重要文章の一時文章の参照源として使用されます。最後は4月21日に世界創造性とイノベーションの日についてです。世界創造とイノベーションの日は、決議第71/284号に基づいて国連によって制定されました。UN.org から引用すると、この決議は2017年4月27日に採択されました。世界創造性とイノベーションの日は、人間開発のあらゆる側面における創造性とイノベーションの重要性を思い出させることを目的としています。科学と人間の能力の発展により、創造性と革新性は無限になります。イノベーションの発展により、世界の変化もさらに大きくなってきています。持続可能な開発目標を達成するには、創造性と革新性も重要です。世界50カ国以上の市民や組織が2002年4月21日に初めて提唱された世界創造とイノベーションの日を記念しています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna.
Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, kau penjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah, bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia 語です。今日は環境林業省は Z 世代とミレニアル世代が継続可能な森林経営を決定する柱だと述べたことについてお伝えします。Z 世代とミレニアル世代に該当する若い世代は創造性があり革新的なアイデアに満ちており、将来的に持続可能な森林管理をサポートするための備えを提供できるように技術開発を最適化することができると考えられています。環境林業省の持続可能な森林管理局長代理のアグス・ジュスティアント氏は、将来の森林管理はもはや木材の利用のみに依存するのではなく、複数の森林事業に依存することになると述べました。同氏は日曜日ジャカルタでの声明で、創造的かつ革新的で技術開発を活用できる Z 世代とミレニアル世代の若い世代が複合林業事業の実施の柱となることが期待されていると述べました。アグ氏は以前、国際林業学生協会または IFSA 理事会のファイハー・アスカ・アザリア氏と COP のユニセフ大使でもある UPN フィジーの若きジェンダー気候変動活動家アリア・サビラ氏を代表するドバイの COP28 に参加した若い世代からの友好的な訪問を受けました。同氏によると、複合林業事業における森林利用の取り組みは、様々な非木材、林産物の利用の最適化につながるだろうと述べました。バニラ、コーヒー、 植物医薬品などの高価な商品はアグロフォレストリーパターンを使用して森林で開発できます。それとは別に複合林業事業は創造性、革新性、プロモーション手段としてのソーシャルメディアなどのテクノロジーの利用 のおかげで発展できるエコツーリズムや環境サービスの利用の機会も開きます。動詞は人間の生活を支える持続可能な森林経営の重要性を述べました。森林には経済的機能のほかに生態学的、水分学的、気候学的機能もあり、気候変動の制御における森林の役割がますます重要になっています。 Z 世代とは1990年代半ばから2010年前半に生まれた世代です。一方ミラニアル世代は1980年代初頭から1990年代半ばまでに生まれた世代です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Karena kamu aku rela menunggu semua Sungguh berat yang kurasa Karena kamu aku tetap bertahan Meskipun kini engkau dipeluknya Masih mungkinkah semua abadi Seperti dahulu karenamu selalu karenamu Ku cemburu Bahwa aku yang pantas untukmu, anakku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソナインドネシアです。今日は東ジャワの伝統について話しています。東ジャワ州パスーワン地区タンバーケロクモラの住民は独自の方法でレバランカトパルを記念しています。その方法はイドルフィトリの1週間後に競技会、すなわちスキロット競技会を開催することです。何十年にもわたって文化的伝統となっているこのコンテストには、水上レコク地区全体の村の代表者から数十人の参加者が参加します。話によると、道路の上でサーフィングをするこの伝統は海岸で貝殻やカニを探す住民の習慣だといいます。移動を楽にするために住民はサーフボードを使用しています。それはこの伝統の由来です。スキロット自体はサーフィンを意味する英語のスキーと道路を意味するマドラ語のセロットの2つの単語から来ており、スキロットは道路の上でサーフィンすることを意味します。この試合では朝7時から集まった参加者が道路の上でサーフィンをしてスピードを競います。これを行うには長さ約1メートル、幅45から50センチメートルの木製のサーフボードの上で片足を曲げ、もう一方の足でバトルします。このコンテストには参加するための参加者に独特な要件はありません。必要なのはトラックをナビゲートをするのに十分な強さだけです。通常、委員会は4つのルートを提供します。各トラックの幅は約 1.5 メートルで、色とりどりの旗が結ばれたロープだけが設置されています。参加者はどのルートから出発するかをくじを引くだけです。大人だけではなく、子供もスキロットレースに参加できます。勝利になることに成功した人はみんな、職場で熟訓練した有能な漁師のあだ名を得ることができるので、誇りに思うでしょう。通常、スキロット競技は、創作ボード競技、手漕ぎボード競技、ボート砂引き競技、ペンチャクシロット競技など、他の様々な競技によって下がり上げました。通常午前7時から午前11時まで行われるこの競技は観戦した後、住民は連絡を取り合うために親戚の家に向かいます。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Menjadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan, jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu.
pikir sudah tak mampu dengan caramu itu. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagimu. Sebenarnya aku siapa tak dianggap, tapi ada bersamamu ku terluka. Melepaskanmu aku lebih terluka. Lelah bertahan denganmu, namun terlalu sayang untuk melepas.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより先ほどお届けしているファイズオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。インドネシア大学の工学部FTUI は The Quarterly Simon's World University Ranking において工学及び技術科目において世界320位にランクされることに成功し、国際レベルでの成果を実証し続けています。この順位は前年の世界335位から上昇しました。 FTUI の学長ヘリ・ハルマンシャー教授は QS Your2024年が発行した広範な工学分野のランキングに基づくと、 FTUI はインドネシアで2位、東南アジアで11位、アジアで90位であると述べました。 FTUI の4つの研究分野は QSVIR 2024年の特定集題において、インドネシアにおける工学研究の採用の分野として認められました。インドネシアで最も優れた工学研究に含まれる FTUI の4つの研究分野には建築と建築環境が含まれており、インドネシアで1位、東南アジアで10位、アジアで64位、そして世界では151から200位にランクされています。次に科学工学はインドネシアで1位、東南アジアで12位、アジアで110位、世界では251から300位です。さらに電気電子工学はインドネシアで1位、東南アジアで13位、アジアで111位、世界では251から300位にランクされています。最後に機械工学研究分野はインドネシアで1位、東南アジアで10位、アジアで109位、世界で301から350位にランクされていました。この科学分野に基づく世界の大学のランキングは5つの指標の評価に基づいて決定されます。 これらの5つの要素は次の通りです。学術的な評判、大学院ユーザーと学会を対象に実施された世界規模の調査の結果、その主題における論文ことの大学が達成した研究引用数、すべての引用データはエルセフィアスコーブスから得ています。そして発表された学術研究の生産性と影響を測定する AIDS インデックス及び国際研究ネットワークです。リスナーの皆さん、これでワナワナ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, onggaku desu. Kyou wa Indonesia no josei kasu, Salma Salsabil no shinkyoku wo gozoukai shimasu. Salma Salsabil alias Putri Mandaya, matawa Salma Salsabil toste yoku strelete rukasu wa, 2023 年に全国民間テレビ局の一つでのタレント発掘イベントを卒業した歌手です。プロの歌手になった後、以前にリリースされた「ブガハティ」というタイトルのシングルが証明しているように、彼女の仕事は非常に成功しました。2024年3月に彼女は「ルマ」というタイトルの最新曲をリリースしました。ルマは日本語で家という言葉です。この曲の歌詞は今の人生に疲れた人の旅について語っています。彼女は避難したり、家族と話したり、愚痴を言ったりできる家を恋したかったんです。しかし、彼女は夢を追い続け、愛する家族を幸せにしたいと決意をしています。この曲は海外にいる人にとってはすぐに意味を持っています。リスナーの皆さん、これからSalma Salsabil no shinkyoku Rumah wo okiki kudasai.
Setiap hari kau tanyakan apa kabar adik.Benar-benar baik. Oh, mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri. Ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama.Dan harapannya Aku manusia yang penuh ambisi Yang sering lupa bahwa ingin dimengerti Banyak tempat untuk kembali Meski tak sayang
Voice of Indonesia.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.ib です。それではまた次回お会いしましょう。